ご起立いただきまして、唱詠賛美歌、賛美歌543番です。賛美歌491番です。 コリントの信徒への手紙1:5-13、新約聖書の304ページです。コリントの信徒への手紙5:1-13、新約聖書304ページです。お読みいたします。現に聞くところによると、あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻を我が物としているとのことです。それにもかかわらず、あなた方は高ぶっているのか。むしろ悲しんで、こんなことをする者を自分たちの間から除外すべきではなかったのですか。私は体では離れていても、霊ではそこにいて、現に居合わせた者のように、そんなことをした者をすでに裁いてしまっています。つまり、私たちの主イエスの名により、私たちの主イエスの力をもって、あなた方と私の霊が集まり、このようなものを、その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊が救われるためです。あなた方が誇っているのは良くない。わずかなパン種が練り粉全体を膨らませることを知らないのですか。いつも新しい練り粉のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパン種の入っていないものなんです。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからです。だから、古いパン種や悪意と邪悪のパン種を用いないで、パン種の入っていない純粋で真実のパンで過ぎ越し祭を祝おうではありませんか。私は以前手紙で、みだらなものと交際してはいけないと書きましたが、その意味は、この世のみだらなものとか強欲なもの、また人のものを奪うものや偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方は世の中から出ていかなければならないでしょう。私が書いたのは、兄弟と呼ばれる人で、みだらなもの、強欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を悪く言うもの、酒に溺れるもの、人のものを奪うものがいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするな、ということだったのです。外部の人々を裁くことは私の務めでしょうか。内部の人々をこそあなた方は裁くべきではありませんか。外部の人々は神が裁きになります。あなた方の中から悪いものを取り除きなさい。悪いものを除き去りなさい。以上です。お祈りをいたします。主なる神様、皆を賛美いたします。今ここに御前に集い、あなたへの礼拝を捧げようとしています。どうぞ初めから終わりまで、主の霊がこの礼拝を導いてください。どうか今日ここに座われているお一人お一人の上に、主の豊かな恵みと導きとがあり、新しい力を得て今週の歩みを始めることができるように導いてください。今日は鈴木京子先生が御言葉の取り次ぎをしてくださいます。どうぞ先生を祝し、その力 から出る言葉によってあなたの御心を私たちに示してくださいますように。今日何らかの理由で来ることのできなかった兄弟姉妹の上にどうかその場にあってあなたの導きと励ましとがありますように。今道の途中にある方がおられましたらどうぞ安全に導いてください。大きな災害によって愛するものを失い、また住む場所を失い、悲しみと苦しみの中にいる人々を覚えます。また世界中で争いのために罪のない命が奪われ傷つけられていることを耳にし目にします。どうぞ主よ、あなたが助けて送ってくださり、どうかそのような人々の上にあなたの癒しと励ましとがありますように。私たちがその方々を覚え祈り続け、そしてまた小さい力ではありますけれどもできることをしていくことができるように導いてください。どうぞあなたの霊が今私たちにやらせてください。感謝と願いイエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご起立いただきまして賛美歌294番です。
しっかり順番に紐解いておりますが、今日は五章の一節から十三節です。何度も申しますが、港町で商業都市として栄えたコリントの町は、ギリシャ語にコリテリア、コリンテリアデッサイっていう、ちょっと間違ってるかもしれません。そういう言葉がある。それはコリントの人のようになる、堕落した人間になるということをコリンテリアデッサイっていうふうに言ったそうです。それほどまでにコリントの町は堕落していたのです。それほどまでにひどいものだったようです。まあ今はそういうふうに乱れに乱れてっていう町は少なくなりましたが、昔は栄えたところはいろんな堕落した商売がたくさんありまして、本当に夜中までお酒飲んだ人が殺していたり、いろんなことが犯罪も起こってきた、そういう状態でした。ですからコリントの町に住む人々は堕落した生活の中にいましたので、救いに預かった人々の中にそのことを引きずっているものも出てきたようです。パウロはある人からコリントの教会に、ある人が父の妻をと一緒に同棲しているということを聞きました。そしてそれを教会の人が見て見ぬふりをして放っているということを聞きました。パウロはこれを聞いて驚いたのです。父の妻って言ったら自分のお母さんではなくてお妻さんかもしれないし、もしかしたらお妾さんだったかもしれません。まあいくらでもお妾さんもいたでしょう。教会に来てる人の中にそういう人がいたというのです。そしてそれはそれをですね、教会の人たちは見て見ぬふりをしていた。マタイの6章の15節からあったように、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うこと聞き入れたら、兄弟を得たことになる。聞き入れなければ、他に、一人一人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れられないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なさいっていうふうなことに書かれています。そういう罪を犯して間違いを犯している人がいるならば、その人のところに行って、それは罪だよ、間違っているよっていうことを言いなさい。でそれを聞かなかった2人ぐらい、2人か3人か行って、そのことを注意してあげなさい。でもそれが聞き入れなかったら、それは異邦人か徴税人と同様の人と見ていいっていうふうに具体的に書かれています。罪を犯している人はもちろんのことですが、それを放っている人々に対してあなた方は高ぶっているのか。それは寛大のようであるが、その人が罪人であり続け、終末の日に裁かれることを知らぬふりしてしまうことになるではないかっていうんです。まあ私たちはいろんな間違いを犯している人がいてですね、注意しなければならないと思うけども、そこまで立ち入っていいんだろうか。この頃はスマートな人が多いですから、そういうことを言います。しかし厳密に言うなら、罪に陥ってわからぬようになった人をそのままにしておく その人が裁かれるのを知らんふりして、そしてそのことを黙認するっていうことは、自分も同じ罪を犯したことになるのだというのです。黙ってその人のするようにしていたら、罪の深みに追いやることになって、そのようなことがまた当たり前になってくる。すると全体に影響を及ぼし、教会が汚され、サタンの巣になってしまうのだとパウロは言うのです。賄賂をもらうことが習慣化している、この頃は随分変わってきたように思いますが、そういう政治家たちは汚職には絶えません。当たり前になって、そして大きな意見になってしまいます。現在もそういうことがあらわにされてきていて、そういう体質だから、自分だけ特別にそういう悪いことしてるんじゃない、まあ所詮そんなものだっていうふうな感じでずっと来たんです。ところがそういうふうになりますと、全てが、それこそお金持ちが、実業家が、事業家が世の中を動かすことになる、政治家を操ることになる、まあ世界中そういう動きになっているって言っても言い過ぎでないようなことがたくさん起こっています。それを見て見ぬふりするっていうことはとんでもない。教会を体に例えて、他の死体も皆共に悩むっていうふうに言う、コリンセット書の文章でありますが、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですというふうに書かれています。神の宮である聖なる教会を汚すということはとんでもないことであり、その本人にとってはせっかく救われた人なのに終末に滅ぼされることになるのです。他の人は罪の深みに引きずり込まれて滅ぼされようとしているなら、救い出そうとすることが本当の兄弟姉妹ではないか。一つの部分が苦しめば全ての部分が苦しむ、教会全体がそういうふうにみんなお互いに苦しむではないか、みんなもろともにサタンの手下になっていくということがあるっていうふうに、私はこの聖書の準備を、この説教の準備をして、何度もこのところを考えました。今私の目の前にいくつかですね、ああいらんことかな、あれを注意しなきゃいけないなって思うことがたくさんあります。しかしそれをですね、注意するということは差し出がましいかもしれない、余計なことかもしれない、そういう思いになると、なかなかあなたはちょっと違うよっていうふうに言っていけない。まあ大体私は人よりも言っていた人で、でも、どういうんでしょうか、もう言っていっていらないことって跳ねのけられることがよくございます。だけど言うか言わないかっていうことはですね、自分の両親にとって許せないっていうことで、私は跳ねのけられるかもしれないけど、いくつも言ってきました。それを聞いてくださった方は10人の2人ぐらいです。あとはみんな蹴飛ばしました。ところがそのように5年10年になったら、鈴木先生が言ったようになったなっていうふうに言った人はまだいいと思いますね。そういうふうになっていってるんです。本当に私は神様に救われたものとして、それは 本当の救いを全うしてほしいと思うから、そのことはとんでもないんじゃないかっていうふうにお互いにやはり言わなきゃいけない。今日の聖書の箇所を読んでてですね、そのことにまた気づいて、そういう行動をしなきゃいけないのかなって今迫られて戦っております。主人に言いますと、それは祈って待てばいいんで、いらんことするなっていつもですね言われるんですが、どうでしょうかね。私はまだ祈ってみます。でそういうことをですね、パウロは古いパンデネをきれいに取り除きなさいと言います。杉越の祭りをするときに、みんなは神様の前に聖なるものとして出すときに、種入れのパンを作ってですね、お祭りをしました。でそれまでに持っていた古いパン種を全部ですね捨てたそうです。そういう習慣が、小指の先ほどのわずかな簡単でも、それが何十倍何百倍もの全体を膨らませてしまう。それと同じように教会の中によく稀に起こしているみだらな出来事があっても、それを放置しておくならば、やがて教会全体が腐っていくことになる、とパウロは言います。そこでパン種を取り除くように、みだらな生活に陥っている信徒を除名すべきだと言うんです。まあこれがまた大変なことでですね、今も教団から除名された教師のことで、いろんなことが除名までしてとんでもないっていう動きの人と、それはそうだ、規則に書いてあることに反したじゃないかっていうふうに、されている人との間で争いが何でも起こっています。どちらがどうなのか、私はここに何とも言えないところがございますが、昔はですね厳しかった。昔の教会の記録を見ると、除名された人がたくさんいる。まあそういう意味ではですね、昔の教会もクリントの教会のようなところがあったようです。ある長老さんが、おめかけさんがあって、堂々としていたっていう話も聞いたことあります。それをですね、その方は偉い方だからみんな黙って見ていたとかですね、でも勇気ある奥さんは、それはおかしい、神様の前で罪を犯しているということですね。それこそ注意をして、牧師と対立し、その人を除名してしまったためにいろんな起こってきたということを聞きます。まあだけどそれをですね、いい加減に、まあ、あの人はしょうがないなっていうふうに置いてたら、あの人がそういうふうにするんだから、私だってこうだ、私だってそうだっていうふうな感じで、その教会自身がですね腐っていくっていうふうに言うんです。だから除名するということは、サタンが支配するこの世に返すというもの。しかしその除名するときに、その背後には深い痛みと祈りがあります。それは予言される人物が主の裁きの日に救われるようにと願う痛みであり祈りであります。そのことをすることによって、恨みを持つかもしれませんけれども、どこかで悔い改めて立ち返る、そのチャンスを与えるということにもなります。単にこの世に突き返してしまうのではなくて、もう一度悔い改めて立ち返り、神様の御前に引き戻されることができるようにという祈りを持って、国会的処置で処置がされるという歩みです。だからそういう意味でパンダネを取り除くように除名するとか批判するとか、 っていうことはそれだけの痛みが伴います。パウロはこのような人と有利すべきではなく、全然交渉していけないと言ったのではありません。一節のとこなんかにそういうことが書かれています。もしそうだったら、あなた方はこの世から出ていかねなければならないことになります。クリスチャンはこの世から有利すべきものではなくて、むしろ世に入り込んでいかねばなりません。しかしその場合、この世に同化し、この世に埋没してはいけないです。本当に難しい。そしたらどういう生き方をすればいいのか。第一コリントの9章ですね。私は全ての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために自ら進んで全ての人の奴隷になって、ユダヤ人にはユダヤ人のように、ユダヤ人のようになって、ユダヤ人を得るためである。立法のもとにある人には、私自身のもとにはないが、立法のもとにあるもののようになった。立法のもとにある人を得るためである。得るっていうことは、その人たちに救いをもたらしたいためであるということです。自分の思いをのところに引きつけるためって言ったらおかしなことになります。しかしここでパウロが言いたいのは、それぞれの立場の人と寄り添うということです。ただ上から見て裁いてしまうのではなくて、寄り添ってその人と同じ立場のものをまず考える。しかし信頼関係ができたときに、こういう生き方もあるじゃありませんかというふうに言えたらいいなと思うんです。そのもののようになりはしたが、彼自身はそれとは異なるものであることを踏まえていくことというふうに書かれていますが、本当にその人とに寄り添うけども、私はここにいる、私たちはこの世から有利せずに阻害されずに、なおかつ同化せず埋没しないで生きていくことのできるものである。その鍵はですね、私たちが神から使わされ、この世に働くものとして生きるんだという自覚をするわけです。私たちは神主から使わされ、この世に入り込み泥にまみれることがあります。罪の中に落ち込むこともあります。しかし私たちは立ち返る場所がある。私たちが立ち返るべきところは神様の言葉である。神様の共に礼拝する教会であります。その時にたとえ泥にまみれてしまった時があっても、罪の中に陥ってしまうことがあっても、現れ清められる。それが私たちの生き方であろうと、私たちの救いであろうと思います。パウロはそういう意味で、ただ単にですね、間違ったことを起こしている人は排除してしまいなさい、除名してしまいなさいっていうふうな冷たい切り捨てる言い方じゃなくて、その人たちがそこで自分の罪に気づいて立ち返るチャンスを与えるということもありますし、 教会の中でそういうことを容認するということではない。それは間違いは間違いっていうふうにするっていうことが大事だと思います。かって私が大阪の教会にいた時、そこまでひどいあれじゃなかったですけど、そういう人がいました。私は、歴代の人たちが見て見ぬふりしてきた人だったりしましたけども、勇気を出してお祈りをして、あなたがやってることはこうだよ、考えてくださいって言って立ち向かうことがありました。そうすると、そんな固いこと言わないでいいじゃないかっていうふうに他の人から批判があります。しかし私はやっぱりそれは許される。その人自身が本当の救いに預かるために、それは間違いだって気づいて悔い改める道を与えなきゃいけないって思うんです。判断を取り除きなさい。私たちは、まあ、仕方がないっていうところも必要です。この世では何でもかんでもスパッと切ってですね、それは間違い、これは間違い、とんでもないって言ってしまうと、それじゃあ清い人ばっかりが教会に残っていいのか。でも清い人ばっかり残っているって言いながら、私たちはさっき言ったように泥沼の中に入り込んでしまったり、罪を犯してしまうことがたくさん多々あります。だからそういうふうに言ってしまうことはないけども、こうピラミッドそういうことが起こっている時には勇気を持って、その人のために祈って、その人が立ち返るために愛を本当に持っていたならば注意すべきでありましょうし、取り除くことも必要かもしれません。いつもそういうことが教会の中に起こってきます。昔はとてもそういうことが厳しかったです。この頃は少しそれが鈍ってきて、なんだろう、いろんな面で曖昧になっているような気がいたします。しかし神様に祈りながら、導きをいただきながら歩んでいきたい。私は運営社会福祉センターの中国教会に行ってですね、あなたたちだけが罪を犯してるんじゃないよ、私も心の中でいっぱい神様に背いて裁かれなきゃいけないことばっかりしてるよ、だから小さくならないでいいんだよ、ただ私とあなたたちの違いは、私は罪をいっぱい犯すけども、聖書読んだって礼拝することに、はあ、ここが間違いだった、神様許してくださいって言って立ち返るとこを知ってるんだ。まあ全部ですね、まっすぐ立派に立ち返ってるわけじゃないから大きいことは言えませんが、そういうとこがあるんだ。だからなんとかかんとかやってるんですよ。だから皆さんもそういうとこを、今私がここにあるよっていうことを、聖書の御言葉にあるよっていうことを言ってるから、よく分かってお祈りして悔い改めた生活をしてくださいっていうのをお勧めします。それとの違いだけだと思うんです。でも私たちが立ち返るところを与えられているっていうことは、なんと幸いなことかと今日もまた思いました。お祈りいたしましょう。天の地の神様、暑い夏がやってきました。先週から本当に思いもかけない洪水が来て、あちこちで苦しんでる人がたくさん出てきました。この暑い中、泥を受けるためにボランティアを駆けつけてますが、その中で熱中症になる人がないかなと、と心配します。避難生活をしていて体が弱っておられると思います。愛するものをなくし、家も全部なくなってしまう。なんと毎日そういうことが起こってくることでしょう。 神様助けてください、そしてそのところにあなたの導きを与えてください、慰め励まし、一日一日その生活が改善されていきますように、救いの道に導かれますように、東北の地震、熊本の地震、それからもまだ年数が経っても苦しい生活の中に教えられている人がたくさんいます。私たちはどうしたらいいか分かりませんが、神様どうぞなすべきことがあるならばなさしめてください。全国の人、全世界の人がそのことを思い祈り、少しでも支援することができるようみんなの力で立ち上がる毎日でありますように、尊い時間と体を持ってボランティアに行ってらっしゃる多くの人たちに力を与えてあげてください。その奉仕を祝福してください。助けを与えてください。暑い夏がやってきまして、お年寄りは特に弱っていきます。どうぞその上にあなたのお守りがありますように、一人一人あなたにいただいた体を大事にし、導きの中で感謝をしながら、しかし困っている人のためにいつも祈る器にしてくださるようにと願いつつ、主の御名によって祈ります。アーメン。 ークは主があなた方を祝福しあなた方を守られるように、ネガークは主が御顔を持ってあなた方を照らしあなた方を恵まれるように、ネガークは主が御顔をあなた方に向けあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。 アーメン。